心の病は飛躍のチャンス。
こんにちは、精神科専門医の田中理香です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。2月19日から配信開始になりますが、はい、アメリカで例年2月19日はチョコミントの日らしいんですよ。
へえ。
で、それが今日本でもこう SNS を中心に広がってきていて、チョコミントを食べようみたいな感じのチョコミントの日になっているっていうことですが、チョコミントって好き嫌いがすごく分かれるんじゃないかと思われますが、
私大好きですね。
私も大好きです、
うん、
友達はなんか歯磨き粉みたいで嫌だって言ったりするんですよ。
歯磨き粉ね、言われてみればね、
だけど本当に最近チョコミントって人気があるらしくて、いろんなところでそういうチョコミント味っていうのが、ガリガリ君でもチョコミント味が出て、私、あれ大好きだったんですけど、まあ、季節限定なので今は売ってないんですけど、美味しいですよ。
じゃあ、あと数ヶ月したらチョコミントガリガリ君ですね。
はい、ですね。はい。大好きです。そんなチョコミントの日ではありますが、テーマは何になりますか？
はい。今日のテーマはですね、なんか、いろいろ旅行の話したり、なんかいろんなこと話してるんですけども、
はい、
ちょっと、お医者さんっぽい話っていうか、
はい。
まあ、長いこと精神科医やってるんですけども、
うん、
残念なことに、まだ、精神医療という分野と、うん、まあ、その周りを取り込む状況っていうのが、まだまだ、こう、課題がたくさんあるんですね。
うん、
で、その中に、非常に大きい問題なのは、やはり、どうも日本の精神科医療ってものが、どちらかというと、こう、閉鎖的なもので、
うん、
で、もうクリニックはいっぱいできたんですけれども、はい、でもやはり、まあ、入院が必要なぐらい重症な状態も人間だから起きるわけですよね。
うん、
で、精神科に入院するというふうになったら、例えば、がんになって入院するって言ったら、まあ、がんになって入院して、良くなって退院するってイメージですけども、うんうん、
はい、
精神科だと一度入ったら出られないってイメージ結構ありません？
そうですね。なんか、昔のドラマの影響とかもあったりするかもしれないです。うん、
はい。でも、ただ、ドラマだけじゃなくて、本当に出にくい病院っていうのが残念ながらまだあるんですよね。
そうなんですか。
で、その精神科医療の実態っていうのが、
はい、
私が医者になった時と比べてどのぐらい良くなってるかっていうと、あんまり良くなってるようには思えないんですよ。
そうなんですか。
現実問題として、もちろんね、数字的にはですね、
はい、
昔と比べればそんな大変なことっていうのは多くはないと思うんですけれども、ただ昔の精神科医療でこう心傷つけられた人って多分いっぱいいらっしゃって、で、そういう方たちは多分、もうこれから二度とそんなこと起きてほしくないと思っていらっしゃると思うんですね。だからこそ精神医学っていうものと、まあ、いろんなものが、こう、進化していく必要があるんですけれども、でも、その進化のスピード結構、ゆっくりっちゃゆっくりで、なんです。
いろんなものがすごく発展している、この時代にですか？
そうなんです。そうなんです。その精神科医療の、こう、まあ、更新性と言いますかね。もうそこが、もう私はもう嫌で嫌でしょうがなかったんです。
はい。
正直言って、
うん。
で、イギリスに行った理由の一つにも、なんか変えていく方法あるんじゃないかとか、何か自分が学べば少しでも何か解決しないかなとかって、まあ、希望もしたかったともあるんですけれども、
はい、
例えばイギリス行ったってもあるんですけれども、
うん、
そこでこう学んだことをじゃあ日本で実践できるかっていうと、
うん、
私そこに壁があったりするわけですよ。
壁。
壁。
うん。
ね。患者さんの思いというのは、日本中どこにいらしても、病気になったら良くなりたいって思い一緒だと思うんです。
うん、そうですね、
はい。でも、その患者さんの思いっていうものを、どのぐらい医療のシステムが、こう、受け止められているかっていうと、 多分患者さんは不満だと思います。
それはどうしたらいいんでしょうね。
まあ、そういうようなことを、こう、いろいろ活動してらっしゃる先生もたくさん日本にもいて、で、いろんなことしてらっしゃるんですけど、特に、イタリアという国がですね、精神病院をなくしたっていうところがあったりしてですね、
そうなんですか。
全部地域に返すという形ですね、本当にそういうものを、なくしてしまえと。その病院があるから病人になってしまうという考えでですね、やったというプリエステっていうすごく有名なところがあるんですけれども、で、もちろん、そうやって病院なくしたからって病気がなくなったってことじゃないですよ。だけれども、地域の中で暮らせるようにすると。つまり、隔離するんじゃなくって、みんなが一緒に暮らせるようにして、壁を取っ払っていくっていう、そういうことですね。それを、やっぱり、やればできるんだ、みたいな。ことがあっちこっちでちょっとずつ起きてるんですよ。その流れが我々の島国にはまだあんまりたくさんは届いていないと。
そうなんですね。そんな状
ええ。
況なんですね。
まだね。だからそういうことに対していろいろ講演会をしてらっしゃる先生方もいらっしゃるし、そういうこう精神疾患を抱えた患者さんの兄弟の会っていうことで、活動していらっしゃる方もいらっしゃるし、いかにこう、精神疾患に関する偏見というものを減らしていくか。で、みんな、誰でも起きることであって、特殊なことじゃないんだと。っていうことを、こう、ちょっとずつ、こう、社会を変えていきたいっていう思って、活動している方が結構いらっしゃるんですよね。が、そういう壁を越えていくっていうことですね。で、私もそういう壁を、自分の中にある偏見ってもきっとあるからですね。それを超えていきながら、みんながこう、暮らしやすい社会に少しでもなれたらなと。
なんかいろんなものの影響でついつい偏見を持ってしがちになっちゃうんですけどね。それはいけないなって思いつつ。
とか、やっぱりこう、外国の人に対してもですね、国同士がどうであっても、そこの国の国民、あるいは A さんという人は全然関係ないじゃないです
そう
か。
ですね。
ね。で、たまたま、こう、何黒人だとかね、って言って、だからその人がっていうのは、なんか違いますよね。それって、紅子さんは名古屋の人だから味噌が好きですよね、みたいな、そういう感じじゃないですか。いや、味噌以外も好きです、みたいな。なんかこう、決めつけられるのって、こう、人としてこう、受け入れてもらえてない感じって、
私を見てってなりますよ
なり
ね。
ますよね。私、毎日お味噌だけ食べてるわけじゃないから、みたいなね。ね。で、私だって博多ラーメン毎日食べてないですよね。とかね、こう、そういう、こう、どうでもいいようなことでの決めつけがあることで、結局は壁を作ってしまう。あ、なんか本当、人と人との壁っていうのは、お互いが偏見を持ち合っちゃったら、多分、こう、二重の壁になりますよね。としたら、どうしたらいいかって言ったら、やっぱり、壁をこう、人間って作っちゃうもんだけど、壁を作るのも人間だけど、壁を溶かしていくのも人間だぐらいに思っておくのがいいような気はしていて、やっぱりこう、偏見というか、差別をするということは何かを排除するってことでしょ？で、何かを排除するってことは自分も排除するってことになっちゃうんですよ。例えば、鬱になった人たちが精神科に偏見を持っていると、時々びっくりすること言われる方がいるんですけども、もう私は狂っちゃったんでおしまいだみたいなね。みたいな。狂っちゃったなんて私思ってないけどな、みたいなね。私は治療してるんであって、あなたが狂っちゃった人だってこれっぽっちも思ってないんですけど、みたいな。ちょっとびっくりしたりすることあるんですよね。だから、なんかそういうこう、自分自身に対しても壁を作ってしまう。だから誰かがこう、自分は違いますからとか、わかりませんから、共感できませんからって突っぱねてしまう。そういう自分がいるとしたら、その自分も否定はせず、かといってそこだけに留まるわけではないという。まあ、そういうちょっと、ややこしい立ち位置ですけども、それができたら一番いいんだろうなと思ってますけど。
それはもうやっぱり自分でえいってしていくしかないんですかね。なんかつい偏見を持ったら違う違う、それはダメって言って消し込みをしていくみたいな感じなんですか
いや、
ね。
どっちかっていうと、偏見は持っちゃうよね、でいいんじゃないですか。
ああ、
だって、偏見を持っちゃう自分を罰すると、またなんだかややこしいことしかならないから、いや、まだやっぱり私には偏見あるよね、ぐらいな。そういう自分がいちゃいけないんじゃなくて、だって何々しちゃいけないって結局排除になっちゃうじゃないですか。
ああ、そうですね。
ねえ、だから偏見持っちゃってる自分もいるよね、とか。例えばね、ついうっかり使いません？男らしくないわねって。
ああ、ありますね。
それセクハラですよ ね。ねえ、男が泣いちゃダメなんじゃないとか。それを言うことによって、自分にも制限かけちゃうんですよね。
そうですね。
だからこう、その人という人を見ないで、その人の持ってる属性でレッテルを貼ってしまうこと。自分がやられたくないことはしない方がいいよって。だけど自分しちゃうかも。しちゃった時に、向こうがムッとされたら、あ、ごめんなさいって。それでごめんなさいって言って許してもらえるかどうかわかんないですけど、私、ある勉強会で、片親という言葉を使ったことで非常に怒られまして。ね、一人親という言葉があるのはあなたは知らないのかと。片親なんて今頃使うなんてって言ってご指摘を受けてですね、大変申し訳ありませんでしたって、謝ったんですけど、許してもらえたかどうかわかりませんけど、だけど、なんか、そういう間違いって誰でもやるじゃないですか。
そうですね。
だから間違えていいということを言いたいわけじゃなくて、間違ってしまう自分も受け入れつつ、ちょっとずつ壁が低くなるっていうのが、まあ、あったらいいんだろうなっていう、すごい弱腰の提言です。
でも本当よく私も全然違うんですけど、仕事で例えばミスした。そしたら、そのミスしたことが悪いんじゃなくて、ミスしたこともしないようにすることが大事なんだよって言って言われるんですけど、もうそんな感じですよね。
ですよね。で、つい私たちって偏見を持っちゃいますよね。だけど、その偏見を持っちゃうっていうこと自体を、もう、否定はしちゃまずいけれども、だけど、そのままずっと強く持っているのもどうかしら、みたい
そっか。そうですね。
な。
自分に、その言葉、自分言われて、いいの？大丈夫？って考えてみるとわかるかもですね。相手に言う言葉
で
が。
すね。
そっか。
だ
壁
から、
を乗り越える。
ねえ、だからもう日々壁を乗り越えてまた壁を作ってしまったりするんでしょうけれども、そういう進歩してるんだかしてないんだかよくわかんない毎日ではありますけれども、でも、それでも壁間違って作っちゃったなと思ったら薄くしていこうとか、一人一人がそういうふうに思えたら、いろんな偏見とか差別とかは、ちょっとは減っていくのかもね、みたいな。
そうですね。壁を低くしていく努力をします。
大事ですよね。だってその方が楽だからです
そう
ね。
ですね。そんな感じで、ちゃんと生きてきます。
みんなで美味しいものを食べて、みんなで笑いながら暮らせるような、そういうベトナムのような。
まだベトナムあります
また
ね。
ベトナム出てきちゃった。いやー、だってなんかやっぱり、ね、こういう人と人が信頼し合うって当たり前のことが、こんなに難しくなってるなんて、なんか変だと思いません？
すごく思います。本当に思います。
だとしたら、こう自分の周りだけでも、信頼関係を持てる人たちと仲良く、楽しく相手をリスペクトしながら、間違えたらごめんなさいだし、自分でも壁作っちゃったらごめんなさいね、これから壁狭くしますとかってしながら暮らしていけたらいいなと思ってます。
そうですね。みんなでそうしていきましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。